にちは。京都中央チャペルの藤林奈美恵です。今日もデボーションのひととき、ご一緒に聖書の御言葉からメッセージを受け止めてまいりましょう。本日の聖書の箇所はイザヤ書62章です。主を待ち望めと題してお送りします。まず聖書の箇所をご一緒にお読みしましょう。
イザヤ書62章1節から12節。シオンのために私は黙っていない。エルサレムのために黙り込まない。その義が朝日のように光を放ち、その救いが松明のように燃えるまでは。その時国々はあなたの義を見、すべての王があなたの栄光を見る。あなたは主の口が名付ける新しい名で呼ばれよう。あなたは主の手にある輝かしい冠となり、あなたの神の手のひらにある王の被物となる。あなたはもう見捨てられていると言われず、あなたの国はもう荒れ果てているとは言われない。かえってあなたは私の喜びは彼女にあると呼ばれ、あなたの国は夫のある国と呼ばれよう。主の喜びがあなたにあり、あなたの国が夫を得るからである。
この箇所ではシオンの荒廃、またバビロンでの捕囚生活、そのような苦難に満ちた生活の中から、もう一度神の民らしい祝福と恵みに満ちた生活を送るようになるとの希望が語られています。神の民は神の御業を待ち望みます。神の恵みに預かるためには、待ち望むという姿勢が必要です。だから、黙さないで、呼び求めなさい、と語られているのです。神を信じる心、信仰のないところには、神からの何者も期待できない、というのです。神への信仰とは、ご都合主義、すなわち自分に都合の悪いことが、起こると助けを求めて祈る。またご利益主義、自分が欲するものをただ求める。そういうものではありません。今見える現実がどうあっても、人がどのように批判しようとも、人がどう計算しようが、人間の思いや計算をはるかに超えて、神が私たちを最善へと導き続けてくださっていると信じることです。神が私たちの現実の中に介入してくださって、私たちを神の民としてふさわしいものへと、神の御心にかなうものとして成長させてくださる。神の壮大で素晴らしいご計画の中に、一人一人が命を与えられて生かされていることを知るようになるのです。私たちの存在をかけて神を信頼して生き続ける。それが神を待ち望むという姿勢です。一節を見てみましょう。シオンのために私は決して口を閉ざさず、エルサレムのために私は決して黙さない。預言者はもう口を閉ざさず、黙さないとの決断をします。それは正しさが輝き出、救いが松明のように燃え上がるまでと言います。また2節を見ましょう。主の口が定めた新しい名をもってあなたは呼ばれるであろう。新しい名で呼ばれる。名が変わるというのは関わり方が変わることです。そして主の口が定めた名で呼ばれる。神様からの働きかけによって新しい神の民としての歩みが始まるのです。親として子供をどう呼んでいるかというのはとても大切なことです。あなたは良い子だ、素敵、素晴らしい、あなたを誇りに思うと呼びかけるか、あんたはどんくさい、気が利かない、魅力がないと、そのような言葉で否定をするか。子供は呼びかけられるように自分の存在を捉えるようになる。 神様は私たちを日々新しい名で呼んでくださる。神に愛された者、祝福された者として日々呼びかけてくださるのです。そして私たちは神様の御手の中で輝かしい冠、王冠となるのです。6節を見てみましょう。
エルサレムよ、私はあなたの城壁の上に見張り人を置いた。昼の間も夜の間も彼らは決して黙っていてはならない。主に覚えられている者たちよ、黙り込んではならない。
荒廃したエルサレムに見張りを置く、沈黙してはならないと語られます。これは待ち望むことを休むな、期待することを止めるなと語られています。私たちの肉的な行動、すなわち働く、また運動するといったことには体力の限界があって休みが必要です。しかし主に期待することは休まなくてよい。主に期待する、主を信頼する姿勢にはストップする必要はないのです。私たちが期待すればするほど、信頼すればするほど、主は喜んで応えてくださって、そして私たちの信仰はこの生涯を通してパワーアップし続けるのです。祈り続けましょう。取りなしをし続けましょう。教会でさまざまな課題を取りなして祈り続けています。病の癒し、問題の解決、また伝道の働きの拡大のために、私たちの教会も開拓して間もない頃、貸し会場で礼拝を持ちながら拠点となる街道が与えられるように祈っていました。一度物件を取得する段階までになったのですが、住民の方々の反対にあって白紙に戻るということになりました。しかし主はよりふさわしい場所を与えてくださるに違いない信仰に立って、皆で御言葉を握り、祈り続けました。すると、主はより自由に礼拝や活動ができる素晴らしい場所を与えてくださいました。主は真実なお方です。また、貸し会場で礼拝をするスタイルから、固定の場所で礼拝するスタイルへ、固定の場所を持つことに挑戦をして、その場所を得ることができました。しかしその場所はまた数年後に手放すことになりました。それからまた今はグループホームのために物件が与えられるように祈っています。神様がビジョンを与えてくださいました。一度良い物件を取得できる段階にまで行ったのですが、それは残念ながら得ることができませんでした。しかし主はよりふさわしい場所に私たちを導いてくださる。必ず最も良い時に良い場所が与えられると信じて祈り、私たちは待ち望んでいるのです。教会の歩みにもさまざまな現実が立ちはだかります。しかし主は神の教会としてこの群れを愛して導き続けてくださっています。私たちがどのような困難も信仰によって乗り越えることができるように、神の力を体験して神の御業を拝するものとなるように、そしてより深く神を信頼するものへと成長していくことができるように、神はずっと導き続けてくださっています。これは、主に期待をし続け、主に従い続け、信じ続け、ずっと祈り続けてきたものだけが味わうことのできる、大きな恵みなのです。黙さず、主を待ち望み続けましょう。十節を見ていきましょう。
通れ、通れ、城門を。この民の道を整え、盛り上げ、土を盛り上げ、王子を作れ。石を取り除いて、国々の民の上に旗をあげよ。
ここではそれぞれの 手の技、働きが用いられる、賜物が用いられるということが語られています。道を開く、土を盛り上げる、広い道を備え、石を取り除く、旗を掲げる。私たちが使わされた場において、私たちが信仰を持って神の技を待ち望むとき、神様は御業を表してくださいます。あなたを通してでしかなされない御業があります。あなたを通して神の技が実現するのです。前進するのです。信じ続けましょう。期待をし続けましょう。祈り続けましょう。神様から与えられた命が神様に用いられて、最高の輝きを放つようになるのです。ご一緒にお祈りしましょう。主よ、ありがとうございます。黙さず主を待ち望み続けるように、温かい眼差しで語ってくださりありがとうございます。どのような現実の中でもあなたに希望があることを教えてくださって感謝します。あなたに導かれる人生がどれほど尊く恵みに満ちているかを味わい知ることができますように。主を、主に望みを持ち続け祈り続けるものとして成長させてください。尊い主イエス・キリスト様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。
希望のないこの地、主よ憐れんでください。苦しみ
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる栽培を手にし、多くの慈善事業を行う、医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた儲け方。定価1600円、税別。小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名はエイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン。小牧者出版より。